どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。モーイということで、本日はですね、日本とフィンランドのテレビの違い、テレビ業界の違い、みたいなことを、いろいろ思いつく限り上げていければなと思っております。で、テレビの話って言うんですけど、自分がですね、あんまりドラマを見る習慣がないので、フィンランドのドラマとか、日本のドラマもあんまり見る習慣がないので、ドラマの話を除外しまして、主に、そうですね、バラエティ系とか、エンタメ系。だからニュースとかそういう話もなしでね、バラエティ系、エンタメ系の話で、日本との違いをいろいろ上げていければなと思います。で、まず第一に大きな違いとしてあるのが、フィンランドのバラエティとかエンタメ系の番組ってのは、大体がですね、シーズン制なんですね。だからいわゆるドラマみたいな。ワンクール3ヶ月で終わるんですよ、大体。これはもう最大の違いですね。日本だとバラエティって言ったらもう始まったら番組が人気なくなって終わるまで続く。だから終わらないようにどれだけ長く続けられるかっていうところがあると思うんですけど、フィンランドの場合は、ワンクールで終わります。大体。3ヶ月で終わります。なので、春と秋にスタートするんですね。春から夏にかけてと、秋から冬にかけて。もう3ヶ月ずつあるんで、逆に言うと、その間の期間は、新しい番組やってないです。まあ、その、春に始まるって言っても、一気にドーンって全番組始まるんじゃなくて、なんか一週間ずつぐらいずれて、始まっていくんで、まあ、そう考えると、前後、4ヶ月弱、5ヶ月いかないから4ヶ月ぐらいはなんか新しいのやってるんですけど、春にスタートと秋にスタートがあるんですけど、その間の期間は、もう、めっちゃ再放送とか、になってくるんで、つまんないです。本当にその、これがでもワークライフバランスですよ。これがワークライフバランス。本当に大事。その代わりね、その、新番組ないときはね、ちょっとつまんないんですけどね。っていうのがまず一個ありますね。3ヶ月ごと、3ヶ月ずつのシーズンですよっていうところですね。で例えば、じゃあいろんな番組やってんですけど、そうだな。結構やっぱ、フィンランドは海外からフォーマットを買ってんですね。大体。例えば、日本でもクイズミリオネやって海外から買った番組で日本バージョン作ってましたけど、そういう感じですね。フィンランドでもクイズミリオネア、フィンランドバージョンやってます。これね、年に一回やるかやらないかぐらいですね。で、しばらくやんない時もあるんですね。だからこれ人気によるのか何なのかわかんないんですけど、人気のやつは、3ヶ月ごとの、3ヶ月ずつのシーズンじゃないですか。これを、春と秋どっちもやったりもしますね。だから年に2回新しいシーズンが作られたりする。これ人気のやつはありますね。今も、リアリティショーがね、特にそのフィンランドは、一番メジャーっていうかね、人気なんですよね。このリアリティショーの中でも人気なものは、春、秋、どっちもやってたりしますね。で、大体だから買ってるんですね。海外から。海外から買ってて、オリジナルのもあるんですけど、ほとんど買ってるフォーマットです。いろんなアメリカとかヨーロッパの国の人気番組を買ってますって。で、それをフィンランドバージョンにしてやってます。で、今、フィンランドのエンタメバラエティ系で、一番こう、メジャーなフォーマットっていうのが、リアリティショーなんですよ。リアリティショー。で、リアリティショーにもいろんなジャンルあるんですよ。もちろん恋愛リアリティショーもあるし、あんま恋愛リアリティショーは見てないんですけど、そういうのもあるし、あといわゆるこう、ゲーム的なね、バトルしたりとか、サバイバルしたりみたいな、そういうゲーム的な、リアリティショーもあるし、もうちょっとこう、ハードな、なんかこう、本当にこう、なんか山登りでどんどん人が脱落していくとか、なんかそのレースをして脱落していくとか、そういうのもあるんですけど、まあ、総じてこういうのをリアリティショーって言いますね。有名人とか、一般の人とかが参加して、その様子を追いかけるみたいな。で、どうなっていくかみたいな。それが恋愛だったりとか、バトルだったりとか、いろいろあるわけです。まあ、たまにはこう、なんて言ったら、ダイエット企画とかね。そういうのもありますね。どんどん痩せていくみたいな。で、そういういろんなリアリティショーがあって、今、一番面白いのは、韓国の、フォーマットを買って、始まった番組があるんですけど、これが、一番面白くて、すごい企画が練られてて、なんかこう、出演者を振り回すみたいな、こう、知的バトルみたいな、こう、心理バトルみたいな番組なんですけど、そもそも、ゲームサイド、番組側が、結構その、なんていうんですか、予想外の展開を作ってって、なんか演者たちがもう、揺さぶられるみたいな。これがね、面白すぎてね、逆にその、今まであった他の番組がね、全部、つまんなく感じてます。ほんとその、一個レベル頭抜けて面白い番組が出てきたせいで、他の番組がなんかいきなりこう、 一気にグレード下がって見えて、ちょっと困ってます。一回その、他のやつ見てられたんですけどね、言うてもね。なんか一個面白いの、めっちゃ面白いの出てきたら、それ以外がすごい退屈に思えてきてしまってっていうのはありますね。で、まあその韓国のフォーマットの番組の話ついでに言いますと、日本とフィンランドのバラエティとかの特徴の違いで言うと、この韓国のリアリティショー、韓国のフォーマットに基づいた悪魔のゲームっていうね、リアリティショーがあるんですけど、これがね、特徴が何かっていうと、スタジオ部分があるんですよ。スタジオ部分。いわゆる、VTR、そのリアリティショーを見てて、その VTR 見てて、それを VTR に対してリアクションするコメンテーターとか、スタジオゲストとか、いるじゃないですか、日本で。日本とか韓国でもありましたね。これがね、ないんですよ。ほぼない。まあ、少なく、時々あるんですけど、でもほぼないと言っていい。大体のリアリティショーは、例えば、無人島でサバイバルゲームやってるっつったら、その無人島には司会者がいるんですよ。ゲーム進行とか、どうですかとか聞く人いるんだけど、これを見てる、客観で見てるスタジオっていうのは存在しないんですよ。で、これは、多分いろんな理由があると思うんですけど、まあ、フィンランド及び欧米の人の一部の中にある、人から説明されたくないっていう感情がある人たちがいるんですよね。だからそういう人たちにとって、ゲームで、なんか驚きの展開が起こった時に、それをスタジオで誰か見てるやつがいて、あ、驚きの展開だね、とかって言われても、いや、わかるから、そんなこと、みたいな感じで、ちょっと、イラッとする人たちがいるんですよね。で、まあ、そういう人たちもいるせいもあってか、とか、そもそもそういうフォーマットがずっとなかったせいもあってか、結構この、新しい、この韓国のフォーマットに基づいたリアリティショーは、めっちゃ面白いっていう人と、今までで一番面白いっていう人と、もう、スタジオ部分がムカつきすぎるっていう人で、結構賛否両論分かれてて、今まさに、フィンランドに、この新しい文化が根付こうとしてるって感じですね。やっぱりその、すごい好きな人はめっちゃ好きになるし、何これ見たことない、めっちゃ面白いっていう人と、何これ見たことない、最悪っていう人で分かれてるんで、ちょうど今、新しい文化が根付こうとしてるって感じですね。まあ、だからこのスタジオ部分がないっていうのも、まあ、特徴ですけど、まあ、今後増えていく気がする。なぜなら、こう、人気になりかけてるからね。っていうのも違いですよねっていうのがあって、シーズン制ですよっていうことと、だからそのシーズン制なんで、春と秋に始まるんですけど、その間、やってない間っていうのがあるんですけど、この間って基本的にあんま何もやってないんですよ。めちゃくちゃ再放送だったりするんですけど、特にね、夏の間、6月から7月にかけてとか、マジで何もやってないです。その、全部再放送。大体再放送。まあ、もちろん夏だと、たまにね、その、スポーツ中継とか、なんか夏にやってるその、スポーツの中継とか、そういうのはやってるんですけど、スポーツそんな別に見ないですから、スポーツ中継とか見ないんで、バラエティ系とかは、本当に何もやってないですね。あとはまあ、たまに音楽フェスとかがやってたら、それをなんかどっかのテレビ局が主催してたら、そういう中継とかやったりもしてますけど、マジで何もやってないですからね。本当にだからフィンランド人は夏は、1ヶ月とか休んで、多分どっかヨーロッパとか行っちゃうんですよ。ヨーロッパ行っちゃったりとか、あとその、自分のその、コテージ行って、もう何もないところでゆっくりしたりとか、ほんと何もやんないんですよね。で、見ないんですよね。で、あとフェスとかが逆にやってますから、イベント。ですごいこう、晴れて、天気がいい、この夏の陽気ってのは、まあ、数ヶ月の中にギュッと密集してるんで、テレビ見てる場合じゃないんですよ。もう見てスポーツしたりとか、ライブ行ったりとかしなきゃいけないんで、テレビは本当に、何にもやってないっていう感じですね。で、これはまあ見てる側の意見ですけど、最近そのフィンランドのテレビ局の人たちと一緒に仕事をする機会が増えましたんで、テレビ局とか行くんですけど、国営放送とか行った時も、ほんとびっくりしますけど、4時ぐらいに、その、オフィス誰もいなかったですね、マジで。まあその自分が行ったのは、いわゆる若手チームみたいな、結構 SNS 的な活動もしてるチームだったんで、もっと大きなニュース本部みたいなところだったら、もうちょっと人がいるかもしれないですけど、もう若手たちの若い30代とか、までぐらいの40代以上はあんまいないような現場のオフィス行った時は、もうマジでもう4時ぐらいにはもう誰もいなかったんで、本当にこれテレビ局かっていう衝撃を覚えましたね。日本に行った時、制作会社で働いてた時期もあったんで、もうなんかびっくりしましたね、それは。で、そのテレビ局の人たちがその言ってたのは、だから本当夏の間は、もう、これはもう本当に誰もいないと。もうその、事前に、編成しといて、番組セットしといて、それをオンエアするための人が、一人いるかいないかだと。でも、あとはもう誰もいないっていうのが、常だっていうことですね。で、これ例えば、 まあ、テレビ局所属じゃないですけど、その、国営放送で人気のラジオ番組とかあるんですよね。で、このラジオ番組とかも、例えば朝6時から3時間やってるラジオとか、夕方に2時間やってる人気のバラエティ系の番組あるんですけど、これはもう、ご長寿レギュラーなわけですよ。もうずっとやってるんだけど、これも3ヶ月ぐらいずつなんですよね。結局だからラジオ番組も1年中やってるわけじゃなくて、その人たちも夏休みを1ヶ月とか取るんですよ。だからあのね、フィンランドね、タレントとかもね、マジで1ヶ月ぐらい休みますね。これ本当、日本じゃ考えられないかもしれないですけど、もうレギュラー持ってて、朝6時から3時間ぐらい人気のラジオやってる3人組がいるわけですけど、これとかも、本当その夏の間はもう番組自体がなくなるんで、休みになるんで、これがっつり休んでるっていうのは、違いですけど、健全ではあるなと思いましたね、結局。日本の場合は誰かが番組作っちゃったりとか、働いちゃったりすると思うんで、なかなか無理ですけど、フィンランドの場合はもう本当みんな、親から子供まで、じいさんから、ばあさんから子供までみんな夏になったら休むんで、だからこういうことが成立するってことですね。だから本当に面白くないですよ、その番組やってない時期とか。まあ出かけたらいいんですけどね、ヨーロッパとか行ったらいいわけですよ、安いわけですからね、っていうのがねありますね。だから本当テレビ局でも、もちろんテレビ局は多分他の業界よりワークライフバランスね、崩れたりしやすいでしょうけど、土日にロケがあったりとかするでしょうけど、でも言うてもそうやってじっくり休みがあったりとかするというところでございます。そもそもテレビがやってないっていうね、夏の時期は。中継とか再放送ぐらいしかやってないっていうところでございます。まあちょっとザックバランに話しましたけど、他にも多分いろいろあると思いますんで、またちょっといろいろ思いつくことがありましたら、フィンランドと日本のテレビ業界の違いなどお話しできればなと思います。ということで、また次回のトークテーマでお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。